IC のようで QIC でない。
ベンベン、
それは何かと尋ねたら、QIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたら。この番組は FMC を追いかけて30年、コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、孤高の市民メディア IBB を応援、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、悪目立ちだけを追い求めてゼロ石明子研究会、トカラにもカムチャツカにも行きません、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、よみがえれ秋津有楽園、完全黙秘の活動家西中島ダダドの滅びの美学、前島くんの彼女を探しています、全国縁結び愛好会、以上の協賛で大阪淀川区IBB メディアラボ新大阪 MLS ラジオブースからオンデマンド放送でお送りしております。どうもこんばんは、榎田新也門でございます。いつもですと QIC ケムールインサイダークラブ、本当だったら今回、放送1499回なんですけれどもね、このままやっていきますと11月8日の QIC、ミーティングキャラバン2025福岡、ここで1500回を迎えたいということがありまして、そうするとちょっとずれちまいますんで、一回ウルー番組を挟ませていただこうということになりまして、今日お送りしております QIC のようで QIC でない、それは何かと尋ねたら、これ6年ぶりですね。久しぶりにお送りする、毎回中身全然違いますんで、6回目と言いつつもう6種類もう本当すべてバラバラ違う番組をお送りしているわけですけども、 QIC ですと A 枠 B 枠 C 枠 D 枠と4つの枠なんですが、今回は1の巻、2の巻、3の巻、4の巻ということになっておりまして、まず1の巻は陣の巻ですね。ジンっていうTBS 系の大ヒットしたタイムスリップするドラマがありましたけど、ジンですね。人弁に数字の2という風に組み合わせた漢字を使っております。このジン。今日お送りするのは、まずこの第1の巻がジン、そして第2の巻がギ、第3の巻がレイ、そして第4の巻がチとなっております。仁義礼智。私と、ほぼほぼ同じぐらいの世代の方は、あれか、というふうに、やっぱりこう、ね、どうしてもイメージ湧きますよね。八犬伝。NHK の連続人形劇、新八犬伝という番組が、毎日夕方放送されておりまして、これ本当に私とほぼほぼ同世代のお友達は、もう本当ね、男の子、女の子問わず、皆さんご覧になってたというね、この八犬伝大体ね、もう、主な筋書きは大体、ご存知の方の方が多いと思いますけれども、8人の剣士、が出てくるわけですね。剣士といっても、犬の歯の方ではありませんけど、でも犬に関係するわけでありますけど、八剣士、それぞれ、玉を持っておりまして、仁義、礼智、忠信、孝悌というね、8つの玉を持ってるわけであります。8個の、玉なんですけど、元はですね、これいろいろあるんですよ。3つだったり、4つだったり、5つだったり、それが増えて100個になって、100個じゃない、8個になったりとか、そういういろんな、逸話があるんですけど、そういう、うんちくも、ちょこっとだけ、傾けながらですね、今日はですね、珍しく、大した私、榎田新也もそんなにすごいことをやってきたわけじゃございませんが、そこそこ弱いを重ねてまいりまして、人に説教ぐらいできるような、年頃にはなってきただろうということで、人の道みたいなものをですね、解いてみようかなと思っております。ねえ、榎田、お前、そんな人の道を解けるほど、お前、そんなすげえ、お前、いろいろやってきたのか、むしろお前、ろくなことやってねえじゃねえかって言われたら、ほんとすいません、本当に。申し訳ございません、と言うしかないんですけれど、それでも、それはそれ、いろんなね、 私もそれなりに悪事を与えてまいりましてですね、もう人の道に背くようなこともですね、もう多々やってきたわけです。で、そういういろいろやってきて、まあ、その人生の裏返り、別になあれですよ、盗みとか殺しとかやったりじゃないですよ。まあ、モラル的なね、コンプライアンス的にいかがなものかというようなことはさ、今までもありましたよ、そら。で、その時代だから許されたというのはありましたけれど、まあ、本当に窮屈な時代ですよね。今も本当、例えばあれですよ、30年前、40年前に当たり前にお茶の間で、そのテレビのブラウン管を通して流れていた映像だとかが、今そんなもん流しちまったら首飛ぶよっていうのはもう本当ザラにありますからね。昔なんか普通に女性のヌードの女性が普通に出てきても、誰も驚かなかったですよね。水曜日の夜9時ですかね、TBS 系の、連続ドラマ、時間ですよ、なんて。これはまあ、銭湯が舞台ですから、当然その、まあ、男湯もそうですけど、女湯も出てくるわけでありまして、そこにはもう服を脱いでる女性が、それはいっぱいいるわけですよね。で、それで当然だというふうな、逆に服着てたらおかしかろうっていう、そういうような、時代だったわけですよ。今逆にそれを、ねえ、夜9時に放送したらもうね、ネット上は本当お祭り騒ぎになっちゃうかもしれないという、そういう時代であります。窮屈な時代でありますけどもね。まあもちろんその窮屈になったからこそ良くなってる部分も確かにありますし、いろいろそれはケースバイケースということになるかもしれませんけれど、まず、今日その最初にこのジンというのを、お話しするわけですが、やっぱりね、よくそのネット上でもそうですし、世の中のいろんな事件とか事故とか、あるいは政治の裏舞台であるとか、そういったところで、まあ見るものは、どうもね、このジンという、その、まあ文字がね、軽んじられてるような気がしてならんなっていうふうに思うんですよ。で、その人というものはそもそも何なのか。まあ、まずそこから紐解いていこうかなと思いますけれど、この人っていう文字、まあ先ほども申しましたけれど、人偏の横に数字、漢数字の2というね、が組み合わさった漢字になっております。これ何なのかというと、これはですね、まあ、親しい人同士がですね、座って会話をしているという、まあ、それを表しているんだそうですね。まあ、二人いるってことですかね。まあ、対談をしている、対話をしている、会話をしている、話し合っているという、そういう、まあ、お互いが面と向かって、まあ、座って喋ってるってことですかね。ということは、この人というものを、もう本当にそのまんま表した、シーン、私はやっぱりどうしても思い出してしまうわけであります。それは何かというと、ウルトラセブンの中で、ありました、メトロン星人が出てまいりまして、メトロン星人と諸星団がちゃぶ台を挟んで話し合うという有名なシーンがあります。はい。まさしくあれはですね、人なんですよね。これが、まあ、ある意味人の道なんですよ。で、これは何かというと、要は、メトロン星人は地球を侵略するためにやってきた悪い奴なんですけれど、しかしながら、自らその手を下すことはなく、地球人同士のその信頼感を損なうような、まあ、ちょこっとした仕掛けを、まあ、施すことによってですね、それで地球人同士が争いはいいんだと。それはそもそもそういう奴らなんだと。で、そんなものをね、諸星団に向かってウルトラセブン、こんな地球人なんて守る価値があるのかと問うてるわけですよね。まあそれはそれでね、一つね、意義のあることなんですよ、これは。メトロン星人にもちゃんとその意味があるんですね、これ。それで、まあ、地球人を守るためにやってまいりましたウルトラセブンは、そんなことは通用できない、そんなには認められないっていう。まあそれはそういうふうになりましょう。だから要するにその二人はですよ、まあ、言ってみれば、その段階、その後、ウルトラセブンは、メトロン星人を、こう、八崎降臨みたいなやつで、真っ二つにしますけど、その段階、まだ、ちゃぶ台で話し合ってる段階、ここは平和ですからね。ですから、そこにはまだ人というものがあったんだということは、なんとなくわかるわけです。で、まあ、要は、この人という、その漢字が持つ意味は、思いやり、慈しみ、あるいは情けというね、そういう、まあ言ってみれば人の心の中、内面を、まあ映し出した、そういう一文字であると いうことが言えるわけです。まあ、先ほども申しましたけどもね、これは状況からすると、その、まさしくメトロン星人と諸星団、ちゃぶ台を挟んで座布団に座った、この二人がですね、お互いにじっくり話をしましょうや、という、その、まあ、メトロン星人と諸星団の間に親しみとか、慈しみがあったかどうかはちょっといかがなものかと思いますけど、しかしそこには、ある種の情けがありますよね。その、情けっていうのは、いきなりここで戦いに持ってくっていうことではなくて、一旦ちょっと話し合いましょうやっていう、お互いに気を使ってる部分、それがあるわけですよね。で、この人というものが、先ほどちらっと申しました、八賢伝では仁義礼智忠信皇帝ということで八個出てくるわけですけど、もともとこれはまあ儒教っていう、その中国で孔子がまあ広げていったまあその哲学と言っていいと思いますけども、その中で出てくる五条という、五つの常と書きますけど五条というのがあって、その筆頭に掲げられているのがまさしくこの仁なんですね。仁義礼智信と言いますけれど、筆頭なんですよ。だから一番重要なもの、とても大事なもの、これが仁なんですね。だからこの仁というものをともかくまずは大事にするってことは何かというと、これ世界平和につながるんですよ。ともかく話をしましょうと。ええ、本当に腹の立つ相手だけども、なんでこいつ腹立つんだろうな、ムカつくな、ぶっ殺してやりてえなと思う時ありますよね。でもね、まずはね、一回ちょっと話し合ってみようとね。ひょっとすると分かり合えるかもしれない。できれば分かり合いたいと。相手のことを思ってですよ。その、ここでね、切り合いとか打ち合いとかになった時に、まあ、どっちかが傷つく、あるいは命を落とす、あるいは両方が傷つく、両方が命を落とす。もう何が起きるか分からない。そしてそのとばっちりが周りにも及ぶかもしれない。であるならば、一回ちょっと落ち着いて話をしてみよう。それがまあ、まさしく慈しみ、情けなわけで、仁なんですよ。ですからこの仁というものはとても大事なものだというふうにまあ言えるわけですね。だからその孔子というのはまあ中国の春秋戦国時代という、まあ要するに乱世ですよね。もう荒れに荒れた、国土が荒れに荒れ、そして人々の心が完全に荒廃した時代、そこでなんとかそれをこうまあ正常な状況に戻すためには何が一番そのキーワードとして重要だろうかとまあ考えたときに出てきたものがまさしくこの仁だったということが言えるわけですよ。で、ちょっとこう不思議に思う方がいらっしゃるかもしれませんけど、例えばまあ天皇陛下、天皇のそのまあ意味なと言いますけれども名前ですね。この仁っていう字が入っている天皇陛下すごい多くないですか。これなかなか気にする人いないと思いますけど、ね、昭和天皇は博仁とかね、そういう名前がついていたわけであります。意味などありますけど、この仁という字がついた天皇は非常に多いんですね。で、これは何かというと、もう先ほどから言っている、その仁という言葉の持つ意味、これを、その、まあ、意味などとして自分の名前に、その入れることによって、国土、そして国民の生活が安寧してほしい、まあ仲良く暮らしていただきたいという思いが、実は天皇の名前に入っていると。で、まあこれをその最初にやった人というのが、平安時代の清和天皇だということですね。で、清和天皇の意味名は、これ人という名前だったそうでありまして、で、ここからこの仁という文字をつける天皇がずっとまあ続くというか、まあ、途中、まあ、もちろん何回か途絶えてますけども、何人も出てこられていると。まあ、これ、清和天皇ってのは、後に清和源氏の、まあ、外なる人ですけど、まあ、そこからですね、面々と続いているこの仁というコンセプトですよね。これ、やっぱりこの日本の、その、まあ、日本人の、DNA に刻み込まれた、何か相手をとりあえずおもんぱかるっていう、そういう、まあ考え方。もちろんそうでない、本当に外欲にまみれたやつも時々出てくるわけですけど、それは良くないよと。やっぱり私利私欲って言葉がありますけど、私利ではなくて、利他であると。要するに、 相手のために思うという、相手のことを思うってことを、まず第一にやっていきましょうって、まあまあこの儒教から来てる考え方だというふうになります。もちろん儒教が全てでいいっていうことではないですよ。そういうわけじゃないですけども、この少なくともその儒教に出てくる五条、仁義礼智信という、まあこれに関しては、まあ言ってみれば、人の徳と言います。人徳と言いますかね。その生きていく上で、やっぱり、まあ持っといた方が、そらいいだろうという、まあ、ことだと思うんですよ。で、だからといって、これをその守ったからといって、誰かをそのなんか傷つけるとか、逆ですからね、誰か傷つけちゃいけないって言ってるわけですからね。ですから、とても大事なことだと私は思っておりましてね。で、まあ、これは今日せっかくこういうふうな機会をいただきましたんで、まあ、4つの枠で、今回は仁義礼智というところまで、信はやんないのかって、まあ、一応こっといられますけど、これね、やっぱ仁が一番重要でしてね、それからね、それを補足していく意味で義、礼、智、信が出てくるというふうに考えてもいいと思うんですよ。なのでもう本当に一番大事なのは仁です。で、まあ、例えば、どうしてもこの話題を、入れないとお客さん喜ばないんで、野党ベンチャーという、本当に腹の立つ政党がいるわけであります。その中で我々が追求しているのは令和新選組というものであるわけでありますけど、もうあれを見てください。仁というこの言葉を掲げた政党なんですよ。令和新選組って。仁なんですよ。やろうとしていたことは。そもそも掲げていたことは、ところがやってることが仁にあらずなんですよ。全然仁じゃなくて、もうほとんど私利ですからね。例えば生きててくれよ、生きてていいんだよ、まさしく仁じゃないですか。素晴らしい、僕はあのワードだと思ってました。ところがそうじゃないじゃないですか。最近は死ねとか言って普通に言うじゃないですか。もう真逆であります。だから看板はね、令和新選組の看板はね、間違いなく仁なんです。仁の旗を掲げてるんです、奴らは。なのに、やってることは全く違い、その仁にあらずなんですよ。もう、これひどい。で、それは仁にあらず何がっていう、もういろんなものを並べて、私でもう今まで散々 IBB ジャーナルだとかいろんなところで言ってきました。ね。中での性被害が行われたとか、いろんな吊るし上げがあったとか、パワハラとかいろんなトラブルが起きている。まあ、そういうトラブルが起きること自体仁にあらずなんだけど、そこが、そういうトラブルが起きた後の対応なんかは本当に全てが、どれをとってももう仁にあらずなんですよ。全く違うことをやってると。そういうような存在を見るにつけ、これはね、仁でないものを、その、中滅するというのは、それこそ仁なんだというふうに私は思うわけですね。ですから、例えば、先ほど冒頭で、メトロン星人と、ね、その、諸星団が、ちゃぶ台を挟んで、話し合った。でも、結果的に、メトロン星人は、そこで話し合いを中断して巨大化するんですよ。巨大化するわけです。そうすると、それをもう追っかけるしかない。ということで、諸星団もウルトラアイを、装着して、ウルトラセブンに変身するしかないわけですよね。で、そして、夕闇の迫る、東京の下町みたいな、運河沿いみたいなところで、まあ、戦いが行われるわけでありますけれど、最終的にそれはもう、ウルトラセブンとしては、それをその、ほふるしかなかったという展開になっていくわけです。まあ、これは後日、別の作品、ウルトラマンマックスの中で、狙われない街というタイトルで、もともとウルトラセブンの時は狙われた街なんですけど、今度は狙われない街ということで、その時に真っ二つにされていたメトロン星人は、実はある少年とおじいさんによって助けられていたと。真っ二つになったのをこう縫って針と糸で縫ってですね、そして、消毒薬だとかをつけてですね、メトロン星人をですね、看病するわけです。で、そこからそのメトロン星人がずっとその地球をその観察してきて、まあ、何十年も経ったと。そしてもう地球はもう征服する価値のない星になってしまったということで、宇宙に帰っていくという、そういう、まあ、後日談が描かれてるんですけど、そこで出てくるのはまたしても仁だったんですね。まあ、そういったことで、仁という文字、もともとは先ほど申しました、孔子が春秋戦国時代、乱世、この時に、なんとかして人々のその荒廃した心をなんとか戻したいということで出てきたのが、この仁義礼智信という五条であるということです。まあ、 そういう話からですね、今日は、お送りしていくわけであります。どうですかね、小難しいですか平文で、お送りしていこうと、努力をしているんですけれども、でもそんなに難しい話じゃないと思いますんで、まあ、この後、第2の巻は義の巻、そして第3は礼の巻、第4は、知の巻ということで話を進めてまいりますんで、どうぞ最後までお付き合いいただければと思います。一旦 CM に参ります。
QIC のようで QIC でない。
ベンベン。
それは何かと尋ねたら、
メディアプロデューサー災害ジャーナリストの榎田新右衛門と共に学ぶ知性と好奇心のブラッシュアップ講座えのき塾では、ただいまオンライン受講生を募集しています。詳しくはえのき塾で検索を。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。